で今日ダニエル9章なんですけど、先週1節から19節まで見ましたよね。Today we're going to be in Daniel chapter 9. Last time we looked at the first 19 verses. Here in verses 20 to 27 is what we call the 70 weeks of Daniel. It's a prophecy, very pretty famous prophecy. で、今日20節から27節、この9章のあまり最後まで見ると、ダニエルの70週っていう箇所があるんですよ。結構有名な予言。This prophecy is going to describe an exact date. It's so precise, it's so accurate that many people don't want to admit that it's right. That's what it comes down to. で、今日の予言見るとね、この日付のもう当日まで細かく正確な、予言があるんですよ。もう本当に非常に正確なことだから、多くの人はこれを読んで信じたくないだけ。This is one of those Daniel prophecies that caused a lot of people to think, oh, Daniel's not a real book, it's a forgery, because it's too accurate. で、こういう予言みたいを見るとね、多くの人はね、まあ、こんなに正しいことがあらかじめ書いてあるのはありえないから、まあ、ダニエル書は絶対偽造だよ、偽造物だよと思ってるんでしょう。And actually, out of this, prophecy, there's actually a lot of different interpretations and speculations about what it's supposed to mean, but, you know, with prophecy, it's good to look at things literally, so that's what we're gonna look at here today. で、もちろん、予言とか見ると、まあ、いろんな解釈とか見方があるんですよね。でも予言って言うとね、文字通り見て解釈読んで受け取った方がいいと思うけど、だから今日も文字通りで見る方が、まあ、見る方がいいと思うから、見ますよ。から今、早速20節と21節、今、日本語で読みます。So let's just get right into it here. 20 and 21. 20節と21節。私がまだ語り、祈り、自分の罪を自分の民、イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために私の神主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈りの中で語っていたとき、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが素早く飛んできて私に近づいた。それは夕方の捧げ物を捧げる頃であったと。In the first 19 verses here, we saw Daniel praying, right? 1節から19節まで見ると、ダニエルが祈ってました。And that's why here it says that he was speaking and praying and confessing his sin and the sins of Israel. で、どんな祈りがあったか。もう語り、祈り、自分とイスラエルの罪を告白しているって書いてあるんでしょうね。Because of Israel's idolatry, because of Israel's disobedience, the Babylonian captivity happened. イスラエルは不従順で神も偶像礼拝たくさんした、偶像礼拝だらけになったから、このバビロン捕囚が起こったでしょ。バビロン捕囚が。And remember, Daniel was taken right away, right? で、ダニエルがもうすぐ、もう最初のこの波で、捕虜にされた。And yet, Daniel was faithful to the Lord right where he was, right in Babylon. でもバビロンのど真ん中にいても、政府に入ってもダニエルが神様に忠実なことをしたんですよ。And God blessed him, we saw, and God protected him. でもちろん神様に恵まれて、神様に祝福されたでしょ。守られたでしょ。で、先週も、これを見たんだけど、ダニエルも御言葉をよくご存じてたってもわかるでしょう。And we looked at this last time, but Daniel knew God's word, right? We talked about how he was reading, or he knew God's word. He knew, for example, Jeremiah's prophecies. だから御言葉を知って、例えばエレミアの予言とか全部知ってたよね、ダニエルが。開かなくていいんだけど、エレミア25章の11節から13節、エレミア29章の10節から14節で、イスラエルが神様に懲らしめられて、で、70年かかるよって、そういう予言とか、ダニエルがよくご存じてたよね。You don't have to turn there, but of course, Jeremiah 25 in verses 11 to 13, Jeremiah 29 verses 10 to 14, where God says He's going to chastise Israel, and it's only going to be for 70 years. Daniel knew that. And he read it, and he believed it. で、それを読んで、本当に心から信じてた。だから、祈り始めたでしょ？まあ、ずっと祈ってたけど、このために祈ったでしょ？もうすぐ終わる終わる終わるって、多分、まあ、興奮になったかどうかわからないけど、祈り求め始めたんでしょうね。And maybe he was excited, maybe it's gonna end soon, so he starts praying. We talked about this last time. But I also believe that as Daniel's reading this, of course he believed it, but I think there was still so much he just didn't know. でも祈って、これをよくわかって信じても、実際に知らないことがまだまだたくさんあったでしょう。だから神様に祈り求めたんですよ。And that's why he sought the Lord. Speaking, praying, confessing sins, it says here, right? だから語り、祈り、自分とイスラエルの罪を告白してるって書いてある。もう早く終わってほしかったんだ、これ。このバビロン捕囚を。He wanted the Babylonian captivity to hurry up and finish, right? He wanted God's people to be back in the land again. 神様の民、イスラエルも、エルサレム、イスラエルの方に戻れるように祈ったとか。そして神様の憐れみのためとかも祈りましたね。And he prays for God's mercy as well. And we see, and we've talked about this a lot,But Daniel, you know, prayer was such a vital part of his life, right? で、何度も何度もこういう繰り返してこういう話をしてるんだけど、ダニエルの人生、日常生活見ると、祈りってことは本当に重要なところ、部分でしたよね。祈りには力があるからと信じたから。で、祈りながら、祈り途中で、この人ガブリエルって書いてある、これ見つかりですよね。ガブリエルが、出てきた。And as he's praying, it says the man Gabriel showed up. Of course, we know that's the angel, right? Jeremiah's buddies with angels because he prays so much. よく祈って、ミツカイの友達が結構いたみたいで、ダニエルがすごくない？ But before we go on and we read this prophecy, I wanted to point out one thing here. でもこの予言をこれから読むんですけど、その前に一つのことをちょっとシェアしたいんですよ。Notice the end of verse 21 here. もう本当に大したことないように見るんですけど。Look at the 21節の最後の部分見てください。It doesn't look like much, but here at the end of verse 21, it says that, well, when did Gabriel show up, right? で、ガビエルはいつ登場したって書いてあるでしょ？夕方の捧げ物を捧げる頃って書いてある。It says he showed up about the time of the evening offering. Okay, so what? Did? You know, in the temple, there were two offerings. Mia が、その神の神殿があったとき、毎日二つのこの捧げ物、もういけない時間があったんでしょう。朝と夕方。One in the morning, one in the evening. The evening offering was also a time of prayer. で、夕方の方も祈り時間があった。みんな祈ったんでしょう。But look where Daniel is. でもダニエルどこにいるの？ダニエルが。宮ないでしょ？ There's no temple. There's no Jerusalem even. エルサレムもないでしょ？もう破壊されたでしょ？完全に。The temple was destroyed by the Babylonians in 586 BC. 紀元前586年に破壊されたんだ。エルサレムが。で、今の話は紀元前538年だから計算したらもう47年経ったんでしょ。エルサレムと宮がないことって。And so it's 47 years that's passed from the time the temple and Jerusalem was destroyed to this portion of scripture we're reading now. And still, what does Daniel do? それにもかかわらず、ダニエル何やってるの？神様のこの生贄とか捧げ物の時間を認めながら祈ってたよね。He still recognized God's sacrifice and he prayed. In other words, he was always thinking about how to do things the right way. What was important? We understand for him that he knew. what was important. だから何が一番、何が大事だったのかって分かったでしょ？すべて祈りの生活とか祈りの、もう礼拝の生活で正しくやろうとしたんだ、彼は。生贄の時間まで。Until the time of the sacrifice, he was doing it. We see the priority. まあ、優先順位として礼拝が大事でしたよね。どんな状況に入っても、どこにいても、wherever he was, whatever situation it was. This is Babylon. Babylon now. I think this is the reason why I say it doesn't look like much, but it's important, is I think there's a big application for us. でも大したことないに見えるって言ってるけど、実は私たちにとってはものすごく大きな適用があると思うんですよ。で、もちろん、教会があるでしょ？みんな、教会にいるじゃん。Of course there's church. We're here at church. And we can gather freely on Sunday. We can worship God together. まあ、自由にしてるんでしょ？みんなは。で、自由に神様礼拝することはできる。But at the same time, I believe that there, even in Japan, of course other countries, but even in Japan, I believe there are real world challenges, you know, that we face as Christians.で、もちろん他の国とか自由じゃないとかもあるんだけど、まあ日本には、この、現実世界のこういういろんな課題があるんですよ。You know, what if you have to work on Sunday? 例えば仕事は日曜日だったら。What if you have to go to school on Sunday? まあ日曜日に学校行かないととか。What if there's no church in your area? もし自分の近所とか、自分の町に教会がないとか。どうすればいいの ?What do you do? Do you quit your job? Do you move close to a church? だから仕事を辞めて教会があるところに近くに引っ越す？まあ神様が言われたら。If God tells you, if God says it, but what if you can't, like Daniel? でもダニエルのようにそういうことできなかったらどうするのじゃ He's in Babylon. There's no temple. He can't leave.バビロンにいて、宮がなくて、もう自由じゃないんですよね、ダニエルは今は。And what does he do? でも何をしたかって。祈って礼拝したんだ。He prayed and he worshiped the right way, 正しく。See, that's the heart that we all need to have. 私たちはそういう心を持つべきですよね。Right, don't misunderstand what I'm saying here. Oh, Travis said I don't have to go to church. You know, だから誤解しないでみんな。例えば、だからトラビスが教会行かなくていいって言ったでしょとか。まあもちろん、行けたら行く。でも単なる教会出席のことじゃないんですよね、クリスチャンのことって。But church isn't just going to, I mean, being a Christian isn't just going to church, it's much more than that.In fact, you can come to church every Sunday, never miss a Sunday for the whole year, but Monday through Saturday, live like the devil, so to speak. What does that say? 例えば、毎週の日曜日来ても、ずっと毎週の日曜日教会に通っても、でも、月から土曜日、この予的に、生きようとしたら、日曜日に来る意味あるの？影響されなかったら、教会の、イエス様の。If there's no influence from Jesus or from church the rest of the week. You know, we need to have hearts that are thinking about communicating with God always. 神様とコミュニケーション取ろうとするこういう心を持つのが大事ですよね。And so that when we're in situations where maybe we cannot physically,You know, well, not physically can't do it, but we can't, you know, go to church or we can't do things. Our attitudes are in the right place. で、もしかして教会出れないとか時、なんか行けない時になっても、ちゃんとしっかりとクリスチャンの神様との関係を持っているから。それも大事ですよね。And I believe that when we seek the Lord with our whole hearts, He always makes a way.It might not be the way that we expect. It might not be a way that other people expect. It might not be the legalistic, pharisaical way either. で、 心を尽くして神様求めようとしたら、いつも道を作ってくださるんでしょ。まあ、私たちの期待通りとかじゃなくて、もう立法主義的通りとかそういう期待じゃなくても、なんとなく神様が、道とかを、道の準備とか整えとかしてくださるでしょう。Right? We're Christians because of what we do, not how much you follow the rules of the Bible and so forth, right? だから、私たちはクリスチャンなら、もう信じて、信じた通り、信じてる通り生きることが一番メインでしょうね。立法を守ることとか、そういうことではないから。でしょ？もうイエス様が私たちのために十字架かけられたでしょ。Jesus died on the cross for us. And if we surrender our lives to Him, by grace we're saved. で、それを信じてイエス様すべてに委ねたら、私たちがね、神様の恵みによって救われてるんですよ。で、共にいてくださってる、いつも。And He's always with us.And we have this intimate relationship. Doesn't matter where you are. どこにいても親しい関係神様と持てるでしょう。And I look, you know, the reason why I thought, man, this is so important for us, because I just look at the world we live in now. で、なぜ、まあ、これは、まあ、非常に大事なことと思ってるのも、今、現代のこととか見ると、神様がみんなと一緒におられるよと覚えてほしい。思い出してほしい、いつも。I want you to remember that God is always with you. Your situations may change. There may be persecution of your faith. You may be misunderstood for your beliefs. God is with you. だから状況を変わっても、状況の変化とかがあっても、もし迫害されても、まあ、職場でも家族でも近所でもわからないけどね。まあ、そして、ま、あの、勘違いされても、迫害されても、神様があなたと共におられるよって。And because of that, the Bible tells us that we can come boldly to the throne of grace and obtain mercy and find grace to help in time of need. だから、聖書に書いて、あの、ヘブル4の16って書いてあるのは、Hebrews 4:16。憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づける。で、ダニエルの話、これから見て、まあ、これから見た、ダニエルの話を見ると、ちょうどそういうことしたって分かったでしょ。And you look, we're gonna look at Daniel from now, and we looked at Daniel up to now, and that's exactly what he knew and he did.It didn't matter what was going on around him. God was first. 周りに何が起こっても神様が一番だった。So Gabriel shows up. Gabriel が登場して22節、23節。Let's look at verses 22 and 23. 彼は私に悟らせようと、としてこう告げた。ダニエル、私は今悟りによってあなたを賢明にさせようとして出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が出されたので、私はそれを伝えに来た。あなたが特別に愛されているものだからだ。その御言葉を聞き分けて、その幻を理解せよ。So Daniel prays, and we've seen this over and over again. Daniel prays, God answers, right? で、何度もこういう見たんだけど、ダニエルが祈って神様のあの、回答したま、あの、答えが来たんだって。That's the power of prayer. それは祈りの力でしょ。Prayer is such a privilege, you know. 祈りってもう代々大特権ってわかるでしょ、みんな。祈りって、例えばお寺に行ってみんな、あの、その煙かなんかこうやって、手合わせて祈ってる迷信的なことじゃない。It's not like you see people when they pray, you know, they put their hands together and they put their smoke on them and they pray. そういう宗教的なルーティンとか迷信じゃない。It's not some superstition or some religious routine. It's seeking the living God. いや、生ける神と関わってることは祈りでしょ。待ち望んでることとか、and waiting on him.信頼しようとしてること、and trusting, looking to trust him. And so Gabriel tells Daniel, hey, I'm here because you wanted to know it, so I'm going to give you skill to understand. で、ダニエル真剣に祈ったから、この悟りによってあなたを賢明にさせようとしてって、そのために出てきたよって。Again, Daniel read all the scriptures. He knew what Jeremiah wrote, but he didn't understand it all.
だから、ダニエルがね、エレミアの予言とか全部知ったでしょ？読んで御言葉そのまま信じたでしょ？でも、ちゃんとじゃなくて、うまく理解できなかったんでしょうね、ただ。
で、祈った。And so you prayed. You know, when we read our Bibles, you ever think, man, this is too hard. I don't know what it's saying.
私たちが、聖書とか読んでるとき、あ、これ難しいの、意味わからないなって、思ったことある。
You know, sometimes we can ask questions or we can, you know, read comments, read books, whatever.
で、調べて本を読んだり、まあ、質問聞いたりとかもできるんだけど。でも一番大事なのは、祈ることですよ、実は。
But actually the most important thing is praying.Because it's fellowshipping with God. When we read our Bibles, we're fellowshipping with God.
なぜかというと、聖書を読んでいると神様と交わってるんでしょ、実は。で、聖霊様がすべて私たちにね、示して教えてくださってるんだ。
And the Holy Spirit reveals things to us. He teaches us. He shows us.
いろんなことを見せてくださるんだって。だから祈りの重要さってわかるでしょ。
That's why prayer is so important here. And so for Daniel, God sends Gabriel.
だから神様がダニエルにガブリエルを送られたんだ。
One more thing. It says that I want to just mention is that it says, he tells Daniel, you're greatly beloved.
ちょっと進む前に。もう一つのことちょっと見たいんですけど、ここ特別に愛されているものだって、ガブリエルが言ったでしょ。
Here's the thing. The more time we spend with God, you know what's going to happen? The more you're going to realize that God loves you.
私たちは神様と時間を過ごせば過ごすほど、もっと神様の愛を分かるようになるんですよ。
Now, have you ever felt lonely?Or unloved.
だからもし、もう寂しい思いをしたことある。もう愛されてないと感じたことある。まあ、不安とか、もう混乱状態とかも感じたことある。
You ever felt confused or just anxious about stuff? Spend time with God.
神様と時間過ごして。
Philippians 4:6-7 says, Be anxious for nothing.But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds through Christ Jesus.
ピリピ4章の6節7節みんなよくご存じてると思うけど、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りを願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれるって。神様に特別に愛されている。
You're especially loved by God.
いつも私たちのことを守ってくださってるとか、見守ってくださってるとか、私たち何が必要なのかって神様もご存じてるでしょ。
He's always looking out for us, watching over us. He knows what we need. And he's going to supply all our needs according to his riches and glory in Christ Jesus, the Bible also tells us.
そして、もう他のところで、神はキリストイエスの栄光のうちにある、ご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださるよって。
I like that, you know, Daniel's praying and one of the first things that Gabriel tells him is,God loves you, man.
だからダニエルが真剣に祈って、熱心に祈って、で、はじめにガビエルに言われたことは特別に愛されてるよ。祈りって特権だからですよね。
Because it's such a privilege to be able to pray like this. Look at verse 24. We're going to see the 70 weeks prophecy here.
で24節入るとこの70種の予言があります。あなたの民とあなたの聖なる都について70種が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、トガのなだめを行い、平原の義をもたらし、幻と予言を確証し、至聖城に油注ぎを行うためである。
First of all, this is a prophecy for who?
これ誰のための予言、これはまず。
イスラエルでしょ ?It's for Israel. Clearly.
もう明確にわかるけど、神の民、イスラエルのためにこの予言がある。
It says, 70 weeks are determined for the world. No, it says, for your people and your holy city.
だから文字通り見たら、あなたの民とあなたの聖なる都について70章が定められている。
Now, it says 70 weeks here, right?
で、ここで70週って書いてある。
If you look at a calendar today, we have a calendar back there, you look at it, you can go, oh, that's 1 year and 2 months about, right?
で、普通の現在のカレンダーとか見ると、70週って数えたら、まあ1年2ヶ月ぐらいになるでしょ?
But in Hebrew, the word for week here is Shabua, right?
でもヘブライ語でこのシュっていう単語はシャブアっていう単語って多分シャブアってシャブなんとかってシャブシャブじゃないけどシャブなんとかの意味って言葉ってどっかで聞いたことあるでしょ
?And we've heard that before, right? シャブアシャブシャブ何 ?What is that?For example, シャバット。We know what シャバット is. Sabbath,
安息日 ,seventh day. 何か目でしたよね。
What about
シャブオテ、シャブオテって。これはペンテコステの意味。だから週の、週の末、の祭りですよね。It's the Feast of Weeks。まあ日本語ってペンテコステ、シャブオテって言うと、まあ五旬節、五旬祭って言うんだけど、なぜかというと、7週間が経って、次の日は50日目でしょ。
Because 7 weeks past 49 days, the 50th day is Pentecost. Okay? So, this word here means 7, or group of 7.
だから、シャブアって意味は、この、まあ、7日間の1週間って意味だけではなく、もう7つあるグループっていう意味がある。だから、もう7日間もしかして、7週間とか、7年間とか、そういう意味。
It could be 7 days, it could be 7 weeks, it could be 7 years. I believe here it's talking about years.
ここで年の話してる。
So if you go 70 weeks, 70 times 7, 490, right?
で、今日ちょっと、算数得意人がよくわかると思うけど、たくさん計算する今日は 70×7 は490でしょ490年の話、これは。
And in this prophecy, Daniel is shown that within this 490 year period, 6 things are going to happen.
で、この490年の間に6つのことが起こるって、ここに書いてある。
The first three deal with sin.
最初の3つは、この罪を対象していることについての話。
The last three are going to deal with God's eternal kingdom.
最後の三つは永遠の王国、神様、イエス様の話する。
Right? These are the things that Jesus the Messiah has done and what he's going to do.
だから、メシア、イエス様がなさったこと、これからなさることってそういう話。
So look at the first three. で、最初の三つ見てください。Just to finish the transgression, to make the end of sins, and to make reconciliation.
だから、背きをやめさせ、罪を終わらせ、トガをなだめを行うことって。
This is talking about the Messiah. これメシアの話ですよね。Jesus came to the earth to die on the cross to pay for sins.
イエス様が罪のもう代価を支払われたためにこの世に来たでしょ。
For Israel, they had this sacrificial system, but there were holes in it because you have to sacrifice all the time.
で、イスラエル国として見るとね、この生贄の制度があったんです。生贄制度があったんでしょうね。 でも、すべて一時的だった。だから何度も何度も繰り返して、全焼の生贄とか、捧げないといけなかった。でも、イエス様が、ただ一度罪に対して死なれたって聖書に書いてある。But the Bible tells us that Jesus came as a perfect sacrifice and he died once for all. Right? He lived this perfect life without sin so that he could be the perfect sacrifice. で、完全な完璧な生贄になるために、イエス様も一切も罪を犯さなかった。It doesn't mean he wasn't tempted, because he was. But somehow, I think he thought about us. That he thought about his purpose. And he didn't sin. だから、まあ、神様だから、あんまり誘惑なかったとか、そういうことじゃなくて、私たちと同じように誘惑された。でも、その目的、十字架のことをずっと知って罪を犯さなかったでしょ。だから完璧の全焼の生贄になれたんだ。One sacrifice. 一つの捧げ物だけ。And we know that, you know, as we look forward to Jesus coming again, he's going to eventually deal with all sin too, right?で、将来イエス様がもう再臨の話だけど、再びこの世に来たら、もう完全に罪の対象とかするでしょう、されるでしょう。Right? So he's not just gonna forgive sin, which he came to save and forgive, right? で、最初に来た時、裁かれるためじゃなくて、許されるとか、救われるために来たんでしょう、イエス様が。でも2回目来る時、罪を許すためだけではなく、この背きをやめさせ、罪を終わらせるって、のため、です。But he's gonna come to finish the transgression and make an end of sin. You know, God is merciful, right? 神様はもちろん憐れみ深い。でも同時に正しい方。だから、いつか罪を裁かれないといけない。But he's also just. God is merciful, but he's also just. So one day he's gonna have to judge all sin. And he will.And once sin is dealt with, what we're going to see is this everlasting righteousness. で、その、もう、イエス様が、この、罪の対処すべて終わったら、できたら、もうこの永遠の義にもたらすんでしょうね。And no one can take that away, you know? まあ、誰もそういうことを私たちからもう取り消せれないんですよ。We have a hope of eternal life as Christian. もうあなたはクリスチャンだったら永遠のこの希望があるんだ。永遠の命の希望があるでしょって。聖書に書いてあることだ。僕が言ってることじゃない。聖書に書いてあることだ。説明できないけど。書いてあることを信じるだけ僕は。でも聖書に書いてあるのは神様がみんなクリスチャンを見て、みんなが神様に義と認められてる。僕、正直笑う、そういうこと。思ったら、こんな、僕は義と認められてるのって。And yet the Bible tells us, again, I can't explain it. God, the Bible says it, it's true. That God looks at us as Christians, and we're counted as righteous. You know, Travis, you're righteous. When I hear that, it kind of makes me chuckle a little. I'm like, what? But the Bible says it. It's true. でも聖書に書いてあること全て正しいだから。And there will be a day when God's literal righteousness is going to be all over the earth. で、その日に、ある日に神様の義も来るんでしょ。世界が全て義となるって。で、イエス様が王国も築くんでしょうね。And Jesus is going to come and set up his kingdom. So Gabriel shows this to. Oh, and also it says,that God will seal up the vision and the prophecy. そして幻と予言を確証するっても書いてあるんでしょ。だから、まあ、どういう意味かっていうのは、今までの幻、今までの予言とか全て成就されるんだって。もう幻もいらなくなってしまう。予言もいらなくなってしまって、神様と目の前に、もう顔と顔を合わせて一緒におられるか、いるから。And we're going to no longer need visions. We're going to no longer need prophecies because he's going to fulfill them all. Because we're going to be with Jesus face to face. And he's going to, and then it says he's going to anoint the most holy, right? This, 至聖所に油注ぎを行うためである。 in order to, this is talking about, the most holy is not a person, it's a place. It's talking about the holy of holies. で、死聖所ってだから場所でしょうね。聖なるところ。だから宮が必要でしょうね。So we need a temple. Doesn't exist yet. For Daniel, it didn't exist either. It's a prophecy. ダニエルには、まだ、もうまだじゃなくて、エルサレムと宮がもう破壊されたからなかったでしょ。でもこれは予言でしょって。再建されるよって。宮が神殿が。It's going to be rebuilt, the temple. Now as we look at verse 25, here we see something really incredible. It's going to break down this 490 years. で、これから25節見るとね、この490年の説明があるんでしょう、予言でって。もう、これはちょっとすごいと思うんですけど、正直。25節。Read verse 25 here.それゆえ知れ、悟れ、エルサレムの復興し、を復興し、再建せようとの命令が出てから、油注がれたものを、君主が来るまでが7週。そして苦しみの期間である62週の間に、広場と堀が作り直される。作り直される。This is the timeline of this prophecy here in Daniel chapter 9. ここはダニエル9章にある予言のタイムラインですよ。When does the prophecy start? この予言がいつ始まるの? From the going forth of the command to restore and rebuild Jerusalem, it says, right? Quite literally here. エルサレムを復興し再建しようとの命令が出てからって書いてある。Remember, there's no Jerusalem when Daniel is writing this. Daniel がこれを書いてるとき、エルサレムがないでしょ? So in order to understand the beginning of this prophecy, we need to go back to Ezra. We need to go back to Nehemiah. だから、この予言のタイミングを本当に理解したかったら、前のエスラとかネヘミヤ書とかエズラ記とか見ないといけないんですよ。After Babylon was destroyed by the Medes and Persians, we just looked at this a few weeks ago, Cyrus was king and he let the Jews go back actually to return to the land to rebuild. もう数週間前もこれ見たばっかりだけど、メディアとメルダペ、メディアペルシャ王のキュロス王がね、バビロンを獲得したとき、実はね、イスラエルのみんな自由させたんですよ。もう帰らせたんだ。エルサレムを再建するために。And he made a decree. You can read about it. Don't turn there. But in Ezra chapter 1 and in Ezra chapter 5 actually, rebuild the temple, he tells them. だから開かなくていいんだけど、エズラ1章とかエズラ5章とか、キュロスがね、この元年って書いてあるけど、元年に、神殿を、再建するための命令を下ったって。That was 538 BC, right? これ、紀元前538年でした。Of course, building the temple wasn't easy, right? で、神殿を再建するも楽、余裕ではなかったんですよ。もちろん、敵対とか、迫害とか、まあ、実は木を取られたこととか、木が散られたことがあったんでしょう。There were distractions, there were persecution, there was a lot of delays even.So it never really got done. だからうまく再建できなかったん、正直、イスラエルの人たちがあって。だから、もう本当に停滞があって、で、517年、紀元前517年に、ダレイオスっていう王がね、またこの命令を下ったんですよ。再建するためって。And so, in 517 BC now, Darius makes another decree to rebuild the temple.And finally, the temple gets rebuilt. で、やっと再建されたんで。It wasn't as good as Solomon's, right? Remember, the old guys remembered Solomon's and they saw the temple and they started crying. What? Just this? You know. みんな覚えてるかもしれないけど、ソロモンの宮と比べたら、もう、ダメでしたよね。再建されたのは。年の人って、ソロモンの覚えた人って、新しいの見て泣いたでしょ。がっかりで。でも、再建された。
And then years pass, and then in 458 BC, Ezra gets a letter from Artaxerxes, and tells him to go help the rebuilding of the temple, and he sends him with a bunch of stuff. 数年経って、で、紀元前458年に、エズラっていう人が、このアルタクセルクス王から、この命令、この法令を受けて、だから、この再建、すべての再建の助けのために、まあ、いろいろ、建築のものとかいろいろもらって、で、エルサレムに行ったでしょ？行かされたんだ。And he was sent to、Jerusalem there. None of this is the start of the prophecy. まあ、細かいけど、まだこれ70週の始まりではないんでしょ？今までの話は。まだ宮の話だけだから、これは。Because it's just talking about the temple. But then, in Nehemiah chapter 2, ネヘミヤ書の2章の話なんですけど、ネヘミヤは、王様の検釈官でしたね。検釈官って大事な仕事ですよね。命を守ろうとする人だって、王様の。He was a cupbearer. It was an important job. He protected the life of the king. But Nehemiah there, he was feeling sad because Jerusalem wasn't rebuilt. で、ネヘミヤがものすごくもうがっかりダウンしてたんで、なぜか落ち着いたんで、なぜかというと、まあ、宮がなんとなくできても、エルサレム町として、めちゃくちゃだったんでしょ、まだ。And so, Artaxerxes tells Nehemiah, he issues another decree, and he tells Nehemiah, here's all this stuff you need, all the people you need, go and build Jerusalem. Go and restore and build Jerusalem. だから、このアルタクセ、クセルクス王が、また、この命令、法令を下って、で、この資材とか、もうすべて、もう人とかいろいろ、ヘルプとか、ネヘミヤにあげて、で、エルサレムを復興してって、再建してって、その命令があったんでしょう。これは、この25節に書いてある予言の始まりでしょ。This is the beginning of that prophecy. And it says in Nehemiah that this happened in the month of Nisan, not the car, and it doesn't give a day, in the 20th year of Artaxerxes, but it doesn't give a day. で、これはアルタクセルクス王の第20年のニサンの月って書いてある。アルタクセルクス王が485年に王様になったでしょ。だから数えたらこれは紀元前465年でしょ。で、ニサンって書いてある。ニサンは大体私たちの7月。まあ、細かい話だけど、ちょっと面白いよ。In the Bible,Usually when it doesn't mention a day, like the 14th day of the 14th month, or if it doesn't, 14th month, you know what I mean. If it doesn't list a day, it usually is talking about the first day. 聖書の中にね、日付、何日かって書いてないとき、それは1日っていう意味の場合が多い。だからもし、これは、アルタクセルクス王の第20年の2、3の月の1日でしたら、もう歴史で数えてみたら、私たちのカレンダーによって、この日にちわかるんでしょう。紀元前445年3月14日。細かいでしょ。でも紀元前、聖書と関係ないことで、普通の歴史を見ると、紀元前445年3月14日ってわかる。From that command, count 7 weeks and 62 weeks. その命令から7週と62週を数えてって。数えたらメシアが来るって、聖書に書いてある。君主が来るって。 Now here's where it gets super interesting.
で、ここから面白くなるよ。計算したら、これ全部。
If you do some math here. 7 plus 62, that's 69, right?
7足す62は69でしょ。で、69かける7は483。
If you multiply 69 by 7, it comes out to 483. Now, if you just count from 445 BC and you count years, 483 years, we get around 38 AD.
だから、紀元前445年から、この、足す483年したら、38年になるんでしょ、実は。でも、それは正しくない。なぜかというと、紀元前で普通になると0とかはないでしょ？年0がないでしょ？
There's no year zero, so we gotta take a year out there. だから、1年マイナスしないといけない。
あと、バビロンのこの月のカレンダーを見るとね、1年には365日じゃなくて、1年には360日しかないんですよ。
And if you look at the Babylonian calendar, it's not like ours, it's not a Julian calendar, it's not 365 days, there's only 360 days. So instead of counting years, what if we counted days?
もうだから、年を数えるんじゃなくて、その、毎日を数えたら、
360 times 483.
だから483年でしょ？483×360日イコール173,880日になる。大したことないでしょ。
Doesn't seem like a big deal, but we get 173,880 days. Now, if you count March 14th, 445 BC, I didn't count, you know, a lot of people did, I just take their word for it. But if you count 178,880 days, it comes to April 6th, 32 AD.
で、さ、紀元前445年3月14日から173,880年数えたら、僕数えてない実際にごめんね。でも数えた人たくさんいる。数えたら、どこまで行くのか ?32 年4月6日になる。32年4月6日は何があったって。じゃあまた歴史を見ると、それは杉越の祭りの1週間前。
It comes out to that year, 32 AD, a week before the Passover. It's what we call Palm Sunday.
だから私たちが知ってる、教会が知ってるのは認めてるのは、シュロの主日っていう日曜日。イエス様の復活の一週間前。
It's a week before Jesus resurrected from the day. And what happened on that day?
で、その日に何が起こりましたか？イエス様がロバに乗って初めてメシアとしてエルサレムに入ったでしょ。初めてメシアに認められてエルサレムに入った。
On that day, Jesus rode a donkey, and for the first time, he was recognized as the Messiah, and he rode into Jerusalem. All of Jesus' life, up until this time, all the ministry he did, he was never recognized as the Messiah openly like this.
もうイエス様のミニストリーか人生見ると、今までこのメシアとして認められていることってみんなに大勢にはなかったんでしょ。
In fact, he told a lot of people, not yet, not yet, not yet. He's talking about the cross and the resurrection, right?
で、いろんな人にまだまだまだって言った。なぜかというと、十字架と復活のことが一番メインでしたから。
But on this day, he presents himself as the Messiah.
でもこの日には、まあ、自己紹介みたいに、メシアとしてしたんでしょう。
And this fulfilled Zechariah's prophecy in Zechariah 9:9.That the Messiah was going to ride into Jerusalem on a donkey.
で、これはゼカリア書の9章の9節の予言を成就したんでしょ。メシアが ロバに乗ってエルサレムに入る予言。
And the people gathered and waved palm branches, right? で、みんなが集まってきて、この、あの、ヤシの木の葉っぱとか振ったでしょ? And what did they say? で、何を叫んだ? Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. That was reserved for the Messiah.
で、みんなが祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ホザナと、糸高きところにいて、これはメシア向けの話だったんでしょうね。
In fact, Jesus knew this was the day that he came as the Messiah, because he talked about it in Luke 19, verses 41-42. It says, Now as he drew near, Jesus drew near, he saw the city and he wept over it, saying, If you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they're hidden from your eyes. They missed it.
だからイエス様自身もそれはメシアの登場の日と認められたんでしょう。ルカの19節、19章の41節、42節。エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスはこの都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道をその日お前も知っていたら、しかし今それはお前の日から隠されているって。メシアとして登場された日になる。ちょうどその日に、
This is exactly the day that Messiah was presented from Daniel.
ダニエルからでしょ。173,880年日数えたら、
If you count 173,880 days. You know, I say, it's incredible, right? But I say this all the time, that the Bible's full of prophecy.
もうすごいんですよね、それは。まあ、どうでもいいと思ってもすごいことでしょ、これは。何度も言ってるけど、聖書には、もう、多分、あの、3分の1ぐらい以上、もう予言でしょね。もうほとんど成就されたでしょ。
The Bible's full of prophecy, over a third of its prophecy, and it's, most of it's already been fulfilled. None of it's been wrong.
失敗したことないんだ。ミスがないんですよ。
This is not, when we talk about prophecy in the Bible and we're looking at, we're counting exact dates here, but we look at this stuff and, you know, it's, again, it's not fortune telling, it's not superstition, it's not like, oh, I have a 90% success, or I have an 80% success rate, you know. This is God's truth.
で、予言を見るとね、なんか占いのようにとか、もう迷信のようにっても、まあ、9割正しいよとか、80割正しいよ。そういうことじゃなくて、これ神様の事実だから、その通り起こる。起こったって。
God who created the heavens and the earth, right?
万物創造された神様でしょ、これは。私たちも。
Who created us. And he loves us. And he wants us to know him. He wants us to know his plan.
で、みんな、神様ね、みんなご自分を知ってほしいとか、ご計画もみんな知ってほしいとか。
You know, God is not, he's not like, you know, like an oni, he wants to trick you, right? He messes around, jerks us around.
で、神様っていたずらとかしないで、ふざけることとか意地悪とかしないでしょ。
We're sinners. We deserve punishment.
みんな罪人だから、処罰に値する方。人々で私たちは。でも救われたい。
And yet God wants to save us. And he wants to have a, this such an intimate relationship that nothing will surprise us.
で、みんなと本当に親しい関係を持ちたいんだ。あの、ビビらせたくないんだ、何でも。神様すべてご存じてる。私たちの始まり、私たちの終わり、全部ご存じてる。
God knows our beginning, God knows our end. You know, maybe you have a difficult time believing this, you know? Or a difficult time trusting God.
で、もし、いやー、でも、どうだろうって思ってるかもしれない。ちょっと信じにくいなーって思ってるかもしれない。信頼しにくいなーって思ってるかもしれない。こういうみたいの予言を見ると、ちょうどその日にって予言を見ると、僕の信仰が強められるんだ。
My faith gets strengthened when I read stuff like this. It's incredible.
本当にすごいんですよ。
Let's go on 26, 26.
その62週の後、油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない。次に来る君主の民が御子と聖城の破壊する、を破壊する。その終わりには洪水が伴い、戦いの終わりまで荒廃が定められている。
After Jesus rode in as the Messiah there in Jerusalem, what happened, right?
It is, ロバに乗ってエルサレムに登場した入った後、すぐ後何が起こったか、で、一週間後何が起こったか、イエス様が、もうここに立たれたって書いてある。殺されたでしょ
?It says he was cut off. He was killed. Executed. But just like it says, he was cut off, but not for himself.
で、ここで彼には何も残らないって書いてある。だから、立たれたけど、自分のため立たれたんじゃない。自分のせいで立てたんじゃないよって。そういう意味。
It was our, for us.
私たちのために立たれたんだ。
He was cut off for us. For God so loved the world, he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish and have everlasting life.
だから神は実にその一人子を与えになったほどに弱いされた。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるでしょう。
While we were sinners, Jesus died for us.
私たちはまだ罪人だったとき、もうイエス様、キリストが私たちのために死なれたでしょう。
He was cut off.
断たれたんだ。
You know, in 1 Peter 3:18, Peter says, For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit.
第1ペテロ3の18節でね、ペテロこう書いたんですけど、キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。
When Jesus died on the cross, this 70 week, it said 69 weeks, right? Before Messiah comes. So there's still one week left. The 70 weeks timeline gets put on pause.
で、イエス様が十字架に死なれたとき、メシアが登場されたとき、この70週のタイムライン、今まで69週しかないんですよね。だから、まだ1週間が残ってるけど、もう中断されたんだ、このタイムラインが。It gets put on pause.
And as it gets put on pause, we know after Jesus, Jerusalem's gonna be flattened.It says here, the people of the prince who is to come is going to do it. We've talked about this in the past. The Antichrist comes out of the revived Roman Empire. The Romans in 70 AD wiped out Jerusalem again.
で、もうイエス様の後、エルサレムがまた破壊されるでしょ？で、前この話したんだけど、ここに書いてあるの、次に来る君主の民って書いてある。次に来る君主ってのは、反キリストの話だけど、反キリストは復活されたローマ帝国から出てくるってそういう話したでしょ？だから、ローマ帝国に破壊されたんだよって、70年には、エルサレムが。
And then it says, the end of it shall be with a flood.
そして、また26節だけど、その終わりには洪水が伴うって書いてある。洪水って、モーセじゃない。ノアの洪水みたいなことを思い出すかもしれないけどね。
We hear flood and we think of Noah and stuff, but actually it's not a literal flood, but the language here, when it mentions this flood, it's talking about this scattering, this wild scattering.
でももともとヘブライ語でこの洪水の話聞くとね、これは散なんて散らされることっていう意味がある。
And what happened? This happened.
で、その通り起こったでしょ？ローマがイスラエルを倒し、エルサレムを倒して破壊して、で、ユダヤ人たちみんなこのディアスポラが起こったんですよね。離散が起こったでしょ？散らされたんで、世界中に。イスラエルがなくなった。エルサレムもなくなった。人が殺されたか散らされたんだって。
Either the people were killed, the Jews, or they were scattered. Even, this is crazy, but even the Hebrew language kind of died off for a little while.
ヘブル語もなくなったんで、一時的に。数千人でまたヘブル語があるっていうのは、それもすごいんですよね。
And then up until, you know, about 70 years ago, there wasn't even a nation of Israel.
で、70年前までぐらい、1948年ながら、イスラエル国としていなかった。で、今国があるでしょ。
In fact, you've heard of Palestine. Right now, the Palestinians said, that's our land. But Palestine, it's the name the Romans gave Israel. They're named after the Philistines. The Romans thought they could make fun of Israel, giving them the name Palestine.
みんなパレスチナって聞いたことあるでしょ？イスラエルパレスチナだったでしょ？実はみんな知ってるでしょ？パレスチナっていう名前はローマ帝国がイスラエルに与えた名前。なぜかというとパレスチナってペリシティアってからその単語。だからこのアザケってその名前あげたんだ。でも神様の約束通り、ご計画通り、予言通り、イスラエルがまた国としても存在がある。
But just as God promised, according to His prophecies and according to His promises and according to His covenant, Israel is a nation again.
But we still have one more week. でもまだ一週間の話残ってるでしょ?
And this last week is going to be super rough, especially for the Jews.
で、この最後の一週は特にイスラエルのため、イスラエル人のためだけど、ものすごく大変になる、厳しくなるんですよ。辛くなるんですよ。
Because of Israel's disobedience, here's the thing, the clock stopped, right?
イスラエルのバビロン捕囚とかそういう話で、そしてイスラエルの不従順で、まあ、中断されたでしょ？このタイムラインが。
だから中断されてから、この最後の一週間の始まりの間に、教会時代って、異邦人の時代って、恵みの時代があるんでしょう、実は。Between the time that the timeline stopped until it starts up again for the last week is what we have the church age, the age of grace, the age of the Gentiles. It's because of Israel's disobedience we're saved.
イスラエルの不従順で私たちが救われたんだよ。ありがたい。まあ変な話したらありがたい。
It sounds strange, but I'm grateful.For that.
But there's one more week. でもまだ一週間の話がある。これは大患難の話。
This is talking about the great tribulation. And during that last week, God is going to pour out His judgment on sin on the world. And He's going to deal with Israel again.
で、その最後の一週間に神様が、この世にある不法とか、罪とか裁かれるんでしょう、全部対処されるんでしょうって。そして最後にイスラエルのこと取り扱う、もう対処するんだって。
He's not going to destroy them, but he's going to deal with them. And Israel's going to turn back to God and be saved.
だから破壊する、滅ぼすことじゃないんだ。神様がイスラエルをじゃなくて、ただまたこの懲らしめ。通してイスラエルが最後の最後の最後に神様の方に戻ってくる、救われる。
But here in verse 27 here we see what happens.
で、27章に入ると、7節読んだら何が起こるかって最後なんですけど、27。
彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物をやめさせる。忌まわしい者の翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには定められた破滅が荒らす者の上に降りかかるって。
You know, we've studied before the Great Tribulation is exactly this 7 years, right? This 1 week. もう前何度も見たから、大患難なんて7年間でしょね。この一週。
And the Antichrist is going to make a covenant.A false peace.
で、反キリストが来て、この偽平和のこの契約を結ぶみんなと。
And actually it says he will make it with many.
多くの者と固い契約を結ぶって、ここに書いてあるでしょ。
A lot of people are going to be fooled is what it is.
多くの人は騙されるんでしょ、正直。
And in the middle of that 7 year period, the Antichrist is going to enter the temple and demand to be worshipped. He's going to defile it.
で、その一週間のちょうどど真ん中の時、その反キリストが聖なるところ、 死生所に入って、そこを怪我して、そしてみんな強制的に礼拝させる。で、自分を。And he's gonna persecute Israel. で、イスラエルを激しく迫害し始めるんでしょう。
You know, it's interesting. I thought this was interesting. Again, I don't speak Hebrew, but it's funny when you really look up stuff, the nuances a little bit.
僕、ヘブライ語とか喋れないけど、単語一個ずつだけとか調べたことある。これ面白いけど、
It says here in the last verse that he will make a covenant with many. Actually, it's kind of, in English it's supposed to read with the many.
で、ここで多くのものと固い契約を結ぶって書いてある。この多くのものって意味はね、例えば、まあ、人数的にたくさんの人ってそういう意味だけではなく、この関数っていう意味がある。
So what we're going to see here is this Antichrist is going to set up something.And it's going to be some sort of democratic system, it looks like. And everyone's going to choose whatever's popular. Just going to go with the flow. And there's going to be this politician, this antichrist that's going to lead everyone and everyone's going to go, okay, like sheep.
これ関数っていう意味だから、ちょっと民主主義も体制みたいな。人気者が、出てきて、みんな、ほとんどのみんながその人気者を選ぶだけ。で、政治家っぽいこの反キリストが登場して出てきて、で、みんなを喜ばせようとするんだ、彼は、うまく。
We've talked about this before. We don't want to be sheep.
ただ羊のように、いいよ、いいよ、いいよっていう人になりたくないでしょ、みんなは。クリスチャンなり何が正しいか、何が正しくないか調べないといけないんでしょ。
As Christians, we need to figure out what's right. We need to figure out what's wrong. Hey, let's not be in the front of the line. I kind of joked around about it a couple weeks ago. You know, Japan might be in the front of the line for the Antichrist because we just figure, oh well.
まあ、数週間前、ちょっと半分冗談でこういうこと言ったんでも、日本人とか日本のみんなはもしかして反キリストが出てきたら、その行列の前に立つかもしれない。行列好きだから日本人は冗談。
Japanese people like to line up.
でも騙されやすい。多くの人は。騙されないようにみんな気をつけなさい。Don't be deceived.
I mean, we're being set up for something like this to happen.
もうあり得るでしょ、こういう話って。今も、今日も。
You know, I praise the Lord for God's word.
まあ、御言葉があって本当にありがたい。もう、予言があって本当にありがたい。
How grateful should we be for prophecy, for the truth, 真理のことも。Jesus says, I am the way, the truth, and the life.
イエス様は私は道であり、真理であり、命です。
Jesus said that you're going to know the truth and it's going to set you free.
イエス様も真理を知り、真理は私たちを自由にするって、イエス様が言われたでしょ。知りましょうよって。
You know, I think it's ironic. Right now, one of the most popular words being tossed around is the word conspiracy.
これちょっと皮肉的なことだけど、今ね、ものすごい大きな意味で、大きく使ってる単語一つあるんですよ。その単語は陰謀。
That if you say something apart from the many, you're a conspiracy theorist.
だから、この過半数、多くの人と違うこと言ったら、みんなは陰謀論者になる。自動的に。
The thing about the truth though, is it doesn't change.
でも真理って言うと変わらないんですよ、真理が。
And I can tell you, there's some stuff that people think is true now that keeps changing.
で、今、真理として見てること、認めてること、今もあるんですよね。変わってる。だんだん。でしょ?いろいろ。100% が 90% が 80% が 50% 40% になってるとか、それ以上言わないけど何も。
Things are changing. We need to seek out the truth.
でも何が正しいかと探し求めないといけない。Jesus said, God said, when you seek me, you're going to find me. 神様が言われたのは、私を探し求めたら見つけられる。
Have a conviction, man. Don't compromise. だから妥協しないで、信念を持ってしっかりと。Know what's important and what's not. 何が大事か、何が大事じゃないかって、もうしっかり知るべき。Right? Don't believe everything you hear and read.
だから、読んで見ること、飲み込まないですぐには。
And look what the Bible says.
で、聖書何を書いているかって。それが、これは私の土台だから。
Because this is our foundation. There's a lot of things we don't know.
私たちが知らないことたくさんあるでしょ。
And because we don't know, I think of things like fear and panic and compromise and even gullibility, right?
で、知らないことたくさんあるから、騙されやすくなるとか、恐れがあるとか、妥協するとか、いろいろあるじゃん、パニックするとか。
But if we know the most important thing, and we seek that first, God and His kingdom, it's the best place to be.
でも、一番大事なことを知ってたら、探して見つけたら、神とその御国、イエス様、それが一番ベストのところでしょう。
We're sinners, but Jesus loves us.
罪人でも、イエス様が私たちを愛されて、してくださってるから。
Bible's an incredible book.
聖書って素晴らしい本。すごい。じゃあ、お祈りします。Let's pray.